東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、職場を辞めますっていう人から預かったのよって言って、小さなチョコレートケーキのようなものをいただきました。黒くてちょっと丸くてちょっとしっかりしてたんですね。で、ちょうどお盆とかで周りのね人からのお土産がいっぱいになってたんで、もうこうまとめてごそっとビニール袋に入れて家持って帰ったんですね。で、家持って帰ってなんか小腹が空いたんで、あ、さっきのチョコレートケーキいただきましょうとか思って袋からね出して開けてみるんですよ。なんかすごく硬くてしっかりしててチョコレート色なんだけど、え、石鹸ちゃんちゃんやだ、もう石鹸一緒にお菓子の袋の中に入れちゃったみたいな、そんなこともありますかね。皆さんどんなこと思いますかね。やられたかな。番組では皆様からのコメントやいいねメールなどを募集しています。番組へコメントを送るにはまず無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストアもしくは Google プレイよりダウンロードしてください。そしてレディオ365 ID を取得してから番組ページを選択し、緑のボタン放送を聞くを押すと番組宛にコメントに変化するので、そこからお送りいただけます。パソコンをご利用の方もパソコン版レディオ365プレイヤーから同様にご利用できます。またはアッキーマークレディオ 365.net akky@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第163回目放送、気持ちを伝える方法始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは劇場版バイオレットエヴァーガーデンです。はい、今日はですね、バイオレットエヴァーガーデンの話したいと思います。このお話はですね、私は本当にこの映画が初めてっていう体験者というかものになっております。実はですね、映画館で舞台挨拶の中継付き、舞台挨拶付きで、ごめんなさい、中継じゃないです、実際舞台挨拶付きで鑑賞してきました。もう映画館でね、前もってされる CM なんかでもうこれは絶対見たいなっていう気合の入った CM を見ましてですね、映像の美しさに本当にどんなお話なんだろう、どんな主人公なんだろうっていうことをね期待しながら、待っていた作品でとうとう見に行くことができました。舞台挨拶付きですから、シアターも大きいシアターを使って500人ぐらいの席なんですけども、満席です。もう隅から隅まで、一番前も当然ね、いっぱいなことだったんですけども、この主人公の声優さんとこれから、エンディングテーマを歌ってらっしゃる方が一緒に出られました。2名ですね、なんですけど来られまして、普通にね、その舞台挨拶出てきてる声優さんたちの声と実際その作品の中での声っていうのが 全然違っていて、声優さんっていうのは普段とは違う声でやっぱり演技してるんだなっていうことがつくづくわかるっていう、はい、まあ、その力量っていうのをね覗き見たっていうか分かったっていう、そういう感じでございます。はい、でそれでですね、今回のお話っていうのはですね、このバイオレット・エヴァーガーデンさんっていうのは元傭兵ですね、少将兵だったそうなんですけども、まあ、戦争の時に両腕をなくしてしまって、で、まあ、義手を使っているんですね。でその彼女は今 CH 郵便社っていうところに働いていまして、ここで人の思いを吹き込んで手紙を代筆するっていう業務についています。でその業務をする人を自動手記人形っていう風にして呼んでるんですね。オートメモリーズドール。だからバイオレット・エヴァーガーデンさんが自分のことを言うときに、私はドールですから手紙を書きますよ、ご依頼主さんの求めがあればどこへでも行って書きますよっていうようなことをよくその作品の中で言ってましてですね、まあなるほど、自分のことをドールって呼ぶけれども実際は手紙を代筆する人なんだっていう風なイメージでよろしいんじゃないかなと思います。初めて見る作品っていうのはやっぱ緊張しますからね。初に、初めましてから始まる、お話なもんですから。でこのお話はですね、はい、オリジナルになるんだと思うんですけれども、まあ、テレビでも見てるとかありましてですね、やっぱり長い、本当のファンの人はずっと、ファンでいる人は長いんだろうなっていうイメージがあります。ただですね、この舞台挨拶の時に主人公の石川由依さんなんですけども、その方がこのバイオレット・エヴァーガーデンを本当に初めて見る方、ね、初めて知る方っていらっしゃいますか、手挙げてくださいって言われて、おお私だとか思って恐る恐る手挙げたら、そうですね、私のところから見える範囲では10人ぐらい見えまして、もっと横の方いっぱいだったかもしれないです。あ、やっぱりチラチラいますねとかって言われて、あ、よかった私だけが初めてじゃないんだとか思いながらほっとしたんですけど、そのぐらい初めてっていうのは大事ですよね。それでですね、今回のやっとストーリーなんですけども、両家の、子女が通う全寮制の学校に、まあ、行ってですね、家庭教師を依頼されました。で、普段はこんな業務見らないとか家庭教師っていう仕事は受けないんだけれども、そのね、ある両家の子女のために行儀見習いをしなきゃいけないっていうところで、来ました。でその行儀見習いを依頼されたのが、依頼したのがですね、イザベラ・ヨークという、まあ、両家の子女なんですけども、ちょっと事情があって幼い時に普通の一般っていうか、まあね、ちょっといろいろ事情があってですね、いろんな行儀見習いとかっていうことを知らないまんまいました。だってその子に、まあ、3ヶ月、たったの3ヶ月なんですけど、その3ヶ月でレディ、淑女としての行儀、礼儀作法を身につけてほしいっていう、まあ、父親の依頼を受けて、でその依頼もあって、かつその家柄がですね、お父さんの家柄っていうのが王家の血筋もあったもんですから、まあ、そちらからもバイオレットさんに要請があったってことで断れなかった。まあ、最初はね、そのお嬢さん、まあ、イザラベラ・ヨークさんなんですけども、やっぱり怪訝ですよね。もうこんな無理やりこんな学校に押し込められて行儀作法を見習えっていう、私の過去を全部捨てさせてっていう、いろんな思いをこもってたんですけども、まあ、エヴァーガーデンさん、バイオレット・エヴァーガーデンさんは一つ一つ、なんていうか誠実にそのイザベラ・ヨークさんに対して対応していくことで、どんどんだんだんイザベラ・ヨークさんのね、警戒心を解いていって、で最後はまあね、どんなレディーになったのかっていう、ここは見どころだと思いますかね。それでですね、この両家の子女が通う学校ではですね、その、まあ、デビュタントっていうその行事があります。そのデビュタントまでに、まあ、ダンスやら、ね、作法やらを教えてほしいっていう、その最後の、ダンスのシーンとかは、これは絶対、本当にああよかったっていうイメージがありますね。で、あとですね、バイオレット・エヴァーガーデンさんはその両家の子女たちが集うところでですね、見まして、そのいろんな両家の子女さんがそのイザベラ・ヨークさんに仕える、まあ、次女として仕えるそのバイオレット・エヴァーガーデンさんのことを騎士姫って呼びました。ああ、なるほどね、ベルサイユのバラのオスカルさんみたいなもんだよなとか思って。そうなんです、 ダンスの時にもう 女子専用っていうか、まあ、男子禁制の学校ですから、男をダンスする時には当然男子のステップと女子のステップがあって、男子のステップをそのバイオレット・エヴァーガーデンさんがやって上手にエスコートして、うん、イザベラ・ヨーグさんは見事なデビュータントを飾ったっていうお話なんですけど、まあ、やっぱりね、その言葉少なでなんかかっこいい女性っていいですよね、確かに。でそうは言ってもその見た目とかは割とすごく冷静そうな女性で、結構うちに秘めるものは熱いものがあるっていう人なんですけど、もう私なんかもうね、もうダダ惚れですね、あの感情とかが。なんでちょっと見習いたい女性の一人ですかねっていう感じでございます。さてさて、今度はですね、この、イザベラ・ヨークさんがいよいよ、バイオレット・エヴァーガーデンさんと離れることになる、離れるっていうか、まあね、一応契約が終わる、任務が終わったっていうことで、その時に一人だけある人に手紙を書いてほしいっていうことを頼まれました。それでバイオレットさんはその、ね、あのイザベラ・ヨークさんの求めに応じて手紙を書きます。そしてその手紙が、相手に届いた時、ね、どんな反応があるかっていう感じですかね。手紙ですよ、手紙。あ、そう、バイオレット・エヴァーガーデンさんっていうのはこう、とつとつとこう物を話す人なんですけれども、割とですね、自分のことをうまくこう表現するんですよ。例えばですね、私は手紙の代筆してます、こういう、まあ、話し方をしますけれども、ラブレター、恋文には定評がありますとかって言って結構宣伝をしたりしてですね面白いとか思ったんですけども、ラブレターが代筆か、いや本当にね、その人のこと分かってないとできない仕事ではありますよね。まあ、何かを依頼する手紙、ね、思いの丈を相手に伝える手紙、どうやって、書いていけばいいんですかね、私もね、手紙は本当に伝えたいことがあるときには書きます、でもちろんこれは自分のために書くっていうか、自分がこうしてほしいとかっていう要望っていうか気持ちがあって出るものなんで、ある程度こう自分のエゴとかっていうのがこう前面に出ちゃったりするんですけども、それをこう包み隠しながら、ちょっと覆いかぶしながら、したためる手紙なんですけれどね。さあ、どんな手紙を誰に書いたんでしょうかね。ぜひ、見てほしいなと思いました。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は、かぐや様は告らせたいです。はい、もう今回はこれいきました。なんとなく本当に普通にテレビの番宣見ていて、あ、若い俳優さんのための、あ、 コミックの実写映画なんだなとか思って先入観を持っていたんですが、ところがところが主人公たちがね、割とね、こうなんていうか、べっぴんさんとイケメンで、あれこれちょっと見に行ってみたいかなっていうふうに思いました。はい、主人公はですね、生徒会長の白金美雪役ですね。あれですね、プリンスとかっていう、プリンス&キング、キング&プリンスかなの方の一人なんですけど、平野翔さん。で、あと、副会長役の篠宮かぐやさん役に橋本環奈さんですね。私も名前は聞いたことあるなとか思ってたんですけど、実際番宣でその環奈さん、橋本環奈さんがこう話をするのを聞いて、結構ハスキーな声で、これのこの人があの役たんかっていう感じで、で、キング&プリンスの平野翔さんもどっちかっていうと低めの声のハスキーボイスなんですよ。あれハスキーボイス同士が重なっちゃったんだなっていう風に見てたんですけども、この文はですね、この映画はですね、さっきは実際の舞台挨拶なんです。今回は中継で舞台挨拶を見せてくれましてですね、なるほどねとか思いました。いいですよ、中継の舞台挨拶、普通の映画の料金でその舞台挨拶が見れるっていうラッキーっていう感じなんですけどね。まあそれは置いといて、はい、今回のこのストーリーっていうのは超エリートたちが通う周知院学園でのお話です。で、この生徒会長の白金美雪っていうのは頭脳が明晰で全国模試上位者の常連者で生徒会長なんですね。で、そのあと生徒会長であるんですが、もう一人篠宮かぐや副会長なんですけども、このかぐやさんは文武両道で文武両道で美貌の持ち主、本当に綺麗なんですよ。どっから撮っても横向いた顔も下から撮っても上から撮っても全部どこから撮ってもすっごい綺麗な人で、はい、で大財閥の娘さんなんですね。お金持ちの娘さんで、でそれで生徒会副会長なんですね。でこの2人はですね、それぞれがものすごくプライドが高いもんで、まあ別に嫌ってはないから、お互いね、お互い嫌われてはない、ただ相手からまあ告白してくるんじゃないかなっていうので高をくくっていたんですね。で、まあ恋愛には当然疎い篠宮かぐやさん、相手から告白されるのをずっと待って、2人とも6ヶ月が経ってしまうっていうね。それでそうするとですね、もう今度は意地になってしまって、もう自分から告白したら負けだって、もう恋愛っていうのは戦なんだっていう、こう思い込みに振り回されましたね。で、この2人はいかにして相手から告らせるかっていうことだけを考えるようになってます。まあ天才的な2人なんですけれども、まあ、天才であるがゆえに恋愛にだけは不器用で、まあ、純粋にすぎて、で2人による相手に告らせることだけっていうのを命がけで、まあ、恋愛頭脳戦っていうのに挑む、2人の恋の行方はっていうところですかね。ね、どっちが勝敗は、どっちがこう告られるのかね、どっちが勝つのかっていう、そういうのをこう旗目から見てるっていうお話ですね。どうなんだろう、まあ相手に告らせるっていうのに時間だけが経っちゃうの、その半年間とかもったいないよなとか思うんですけどね。だって学生時代なんて本当に一瞬のことであっという間に過ぎてしまうのに、そんな相手の出方を待ってるなんて、まあそれでねお話にはなってるんですけど、でこれ原作がありまして、コミックがあるんですけども、いろんなエピソードがあります。でどのエピソードを映画で使うんかなっていうのをこう楽しみにしてたんですね。ああなるほど、あの場所を使ったかっていう感じなんですけど、ですね、映画館に行くことになりましてですね、その右翼苦節があって映画館に出るんですけど、まあ、座席を一緒に取らないと並びで取ったりできないもんで、それをもし座席一緒に取らないの、なんだ一緒に座りたいんですかなんていうことになってややこしいので、じゃあそれとなく自分の席を相手に伝えるにはどうしたらいいかっていうことを考えるシーンがあります。で、そこで元素記号のペンタンとかっていうのが出てくる、 C5 の H12 とかってなんか座席っぽいのが出てくるんですけど、そういう分子記号みたいなのまで出してきてやるんですけどね、その行方はいかにっていう、まあとにかく2人がこうすれ違うのを見たりとか、あと生徒会には初期さんとか、あと会計さんもいるんですけど、その4人がこう入り乱れた時にどんなエピソードになるかとかっていう、まあ本当によくできた映画になっていて、 笑ってしまいますね。そうか、そんなにそんなにやっぱり相手から告白してほしいんだとか思うような、そこまでやるかみたいなところもあるんですけど、まあ、こうなったら意地でも言わないとかっていう、まあ、学生だからできることですよね。もう先が見えちゃったりするとね、本当にね、そんなことには時間使ってられないとかっていう時もあるんですけど、まあ、学生時代のね宝物なんだろうなっていうことを、まあ、こんな年になって思ったりもするんですけど、やっぱり友達同士でいる間っていうのがどんだけ楽しいかっていうのも十分分かっているので、下手に恋愛にならない方がいい場合もあるし、まあ、それはね、年取ってきて、そのかぐやさんと白金くん生徒会長がね、どういうふうに思うかなっていうところがあります。まあでもどちらにしてもかぐや様もですね、あのスケジュール帳はいっぱい埋まってます、夏休みの。なんだけどそれはあくまで生徒会長の白金くんが告白をしてきた場合になるのでそんなところもすごい笑いました。であと脇を固めるそのかぐやさんの次女っていうのがいるんですけど、あの早坂愛さんっていうんですがね、もうこの愛さんのなんていうかな、いろんななんていうか助けるんですけど、かぐやさん助けるんですけど、まあそれもハイスペックな次女なもんですから、かぐやさんもぐっとね言いたいことも言えずっていうところもあったりして、いやこの早坂愛さん今回私あれです、あのチェックです、堀田真由さんっていう方やったんですけど、役と普通の時のギャップがある女優さんで、あこの人はちょっと今後も、確認じゃない見守っていきたいなとか思いましたね。もう神田さんもそれから翔くんももう地でいける役だったんですけど、やっぱり地でないなっていう女優さんっていうのを見るとなんか嬉しくなっちゃいますかね。まあ本当にねこのかぐや様こくらせたい、本当に面白いお話がいっぱい入っていて、まあ、最後どうなるんだろうっていうのを確認したいお話ではありますかね。まあ、ぜひこのかぐや様こくらせたいは笑ってほしい作品になってますのでおすすめしたいと思います。はい、以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは劇場版バイオレットエヴァーガーデンでした。彼女が傭兵だった時のお話もきっとあるんだろうし、でその後大失業を始めて出会った人もたくさんいるんだろうな、それぞれにこうエピソードがあって思い出があるんだろうなっていう、この作品の大きさをつくづく感じさせられた作品になってました。ね、手紙ですよ手紙、でもちょっとね何つか書かなきゃいけない手紙があるんですけど、今まだ心の中で書き直ししてるところ。ぽっかりタイム利用術はかぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦でした。本当に楽しかったな、学生時代っていうような思い出になる1年であってほしいなとか思うんですけれども、今後のねかぐやさんの行動にも目を凝らしておきたいと思うんです。ぜひ実写になった時の俳優さんたちの力量っていうのを確認するためにもぜひ見てほしいかなと思います。そうですね、冒頭の話なんですけど、いっぱいねいただいたものっていうのがね、なんだろうってこうちょっと見る癖をつけなきゃいけないかなとか思います。いやただそれもこうまた預かりで、そうだから預かったのよって言ってもらっちゃったから、そのまんまこう袋に入れちゃったみたいなところあるんです。そうですよね、その人から直接もらってたら何とかって言ってそういう話題とかも出るんですよね。まあ、ちょっとそういう気をつけなきゃなっていうことで、はい、思いました石鹸だったとは番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のアプリ Radio 365 プレイヤーをダウンロードしていただければ、 番組の過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひお試しください。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第163回目放送、気持ちを伝える方法、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はですね、すごいいいごぼうが手に入ったので、鶏肉とごぼうの炊き込みご飯にしようって張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.